電車から見えたのは、これは20代男性 T さんからいただいたお話です。東京近郊で一人暮らしをしている T さん、主な移動手段は電車か自転車でした。大学は都内にあるため、通学はもちろん電車。いつもだいたい同じ時間帯の電車に乗り、通学帰宅をしていました。そんな毎日使う電車で不気味な体験をしたと T さんはお話を聞かせてくださいました。通学時間帯の混み合う車内で、 T さんはつり革を持って立っていました。電車が揺れるたびに周りの人と少なからず接触して、時には強くぶつかられる時もありましたが、2年も通い続ければ慣れてしまい、むしろうまく利用して楽に立つことを取得していた T さんは、スマートフォンを片手に SNS を見ていました。今朝はあまり面白い投稿がないなぁと、視線を画面から車窓の外へと向けました。いつもと変わらない風景をぼーっと眺めていると、自分が降りる駅の車内アナウンスが流れ、癖でドアの上にあるディスプレイの表示を見やりました。さて降りる準備でもしますかと、なんとなく視線を正面に戻した時でした。ほんの一瞬の出来事、電車がホームに滑り込んでいるところに人が飛び込んできたのです。えっと思った時には、電車は止まり、ドアが開いて、ぞろぞろとたくさんの人が電車を降りていきました。呆然としているところをはっと我に返り、急いで電車から降りると、飛び込んできた人がぶつかったであろう車体を見ましたが、接触した跡や倒れている人はおらず、周りの人たちも何事もなかったように改札口へと向かっていきます。今の見間違いかと思っていると、ちょうど電車が出発しホームからいなくなりました。不審がられるかなと思いつつ、ホーム下を覗いてみましたが、特に変わった様子はなく、 T さんは混乱してしまいました。ほんの一瞬だったけど、確かに人が電車に飛び込んできたのを見たはずなのに、その痕跡は全くなく、周りの人たちもまるで何もなかったかのようにしている。いや、実際には本当に何も起こっていないのだが、混乱する頭で必死に導き出した答えは、自分だけ見てはいけないものを見てしまった。 T さんはゾッとすると、逃げるようにしてその場を後にしました。大学には無事に到着し、授業にも間に合いましたが、先ほどの電車での出来事で頭がいっぱいになり、全く集中できなかったそうです。その日取っていたコマを終わらせ、帰宅の途に着いた T さん、また今朝のあれを見てしまうのではないかと少し怖がりながら電車を乗り換えましたが、この時は何も起こらず何も見えませんでした。あれはやっぱり気のせいだったんだと、ほっと安心し、その後も何も起こらず無事に帰宅できました。次の日も昨日と同じ時間の電車に乗って通学していた T さん、昨日の今日なので変に意識するかといったらそうでもなく、たまたま座席に座れたため、座ってすぐ睡魔に襲われ眠ってしまったそうです。まもなく〇〇駅というアナウンスで目を覚まし、はっと顔を上げました。そしてまた見てしまいました。偶然自分の前だけ人壁がなく、窓の外の様子が目に入り、人が電車に飛び込んでくるのを見てしまいました。今度はしっかりとその人物の姿を見ました。 スーツを着た50代くらいの男性で、うわーっと悲鳴を上げているような表情のサラリーマンでした。思わずうわっと悲鳴を上げてしまい、自分をかばうように腕で顔を覆いました。何してるんだろうあの人という声で我に返ると、周りの乗客が自分のことをおかしそうにじろじろと見ていました。 T さんは何が何だかわからなくなってしまい、開いたドアから飛び出し、改札口へと逃げるように走り出しました。恐怖と羞恥心とでごちゃごちゃしている頭を振りながら改札口を出て、乗り換え駅へと向かっていると、あるものが目に入りました。それは電車との接触事故に気をつけましょうという注意喚起のポスターでした。 T さんはハッとすると、先ほどの衝撃的な映像を思い出しました。電車に飛び込んできたサラリーマンの男性、ほのかに目元や鼻など顔全体が赤くなっていて、ネクタイなど服装が乱れているように思いました。お酒を飲んでいて酔っ払った状態でホームへ来て、ふらついたところに電車が。とここまで考えた T さんは、ある疑問が浮かび上がりました。ふらついて接触したにはあまりにも違う表情をしていたのです。まるで誰かに背後から突然押されて驚いたような、そんな表情をしていたのです。接触事故であることには変わりありませんが、原因は別にあるのではないだろうか。 T さんは息を吐くとかぶりを振り、何事もなかったかのように歩き出しました。これ以上考えても自分には何もできないし、自分には関係ないのだからと。それ以来 T さんはあの時に見たものを一切思い出そうとしなくなったそうです。ではなぜ今回この話をしてくださったのか。一人で抱え込むのがもう辛くて、実は見たんです。男性の背後に立って不気味に笑っている女の人。ある霊感のある方の話で、生きている人に対して危害を加えようとする幽霊はほとんどいないそうです。しかしほんの一握り、悪霊と呼ばれる存在もいるとのこと。 T さんが最後に話してくださった女の霊は、向こうの世界に引き込もうとするまさしく悪霊だったのではないでしょうか。東京近郊の某駅、もしかしたら皆様も私も知らず知らずのうちに利用しているかもしれません。その駅であろうがなかろうが、背後には気をつけたいものですね。皆様、眠れぬ夜をいかがお過ごしでしょうか。花うずき眠れぬ夜の怪奇譚の石木ルミナです。当番組をご愛聴いただきまして誠にありがとうございます。この度 YouTube での動画配信、ライブ配信が決定いたしました。ポッドキャストや Spotify で配信している話を一本のまとめ動画として配信いたします。またライブ配信につきましては、月に1回、第3週の土曜日24時から26時の2時間、怪談やそれらにまつわる雑談などをしてまいります。 YouTube チャンネル名は怪談屋敷、 Instagram にて怪談の配信をしている怪談の玉の玉川由里子さんと交互に動画の配信とライブ配信を一緒に行ってまいります。すでに怪談の玉のまとめ動画がアップされております。ぜひお楽しみください。そして 栄えある第1回ライブ配信を3月23日土曜日24時から配信いたします。眠れぬ夜を過ごしたい方、ご興味のある方はぜひチャンネル登録と通知をオンにしてお待ちいただければと思います。重ねてお伝えいたしますが、3月23日土曜日24時からのライブ配信となっております。皆様を心からお待ちしております。以上、花うずきの意識ルミナでした。